今日はですね、続き円覚の教えについてお話をします、はい、で難しい話になるので分からなかったら分からないって言ってください。すごく大事なところになります。すごく大事な話になります。つまり私たちにとって幸せって何かっていうことについて、お話をする内容です、ね、で、まずですね、私たちの苦しみの根本は無明と言われるんですね。無明と言いますのは自分が何者かわからないという心です、ね、自分は一体何者かわからない。え、こんなことないでしょうと。私はほらここにいますよね。これね、この体が私ですってみんな思ってますよね。それは私のですね、私の肉体であって私自身ではないんです。ここわかりますかね。そう私の肉体ね。じゃあ私って言ったら上田っていう名前がありますよね。これが私ですよと。これは私の名前であって私自身ではないんです、ね、
後からつけたものだ。
そう例えば私は布教師という仕事をしていますと、ね、これは私の仕事であって私自身ではないんです。ここわかりますかね。難しくない。大丈夫ですかね。
みんな私の外の
私の所有物です、ね、私の本、私の時計とかね、私の服、私の車、私の家、そして私の肉体なんです、
うん、主人公は別にいるんだね。
だからその私の何々っていうのははっきりしてるけど、私自身がわからないっていうのが無明なんです、ね、だからですね、死ぬとどうなるかわかんないんです、
ね、外のものはみんな死ぬとなくなっちゃう。
そう外のものは全部こういろんな私のっていうものに囲まれてるんですよ。私たちは私の何々、私の、例えばエジプトの王だったら私のピラミッド、昔の天皇だったら私の古墳、私の東京タワー、私の、なんていうんですかね、スカイツリーとかね、東京スカイツリーとか、そういうふうに私の何々っていうのはあるけど、私自身が何者かわからないっていうのが無明なんです。だから私たちは、私はわからないけどこの私の肉体が私だと思ってしまうんです。これをがって言うんですね。難しかったら言ってくださいね。つまり、いや肉体だけじゃなくて私の持ち物にこうががつく。ががつくっていうのは私が何者かわからないから、私の肉体が私自身だと思ってしまう。ね、私の仕事が、私の農家が私自身になっちゃう。ね、そう。仕事、私は仕事じゃないですよね。農家っていうのは私そのものじゃないんです。ところが我がつくっていうのは 私そのものだと思ってしまう心なんです。難しいですかね。わかりますか。
だと思っています。
わかります。
わかります。
わかります。よかったよかった。この辺の感覚わかります。
魂ですよね、私って。
あ、そうそう、魂。
で、それは繰り返されるけど、
はい、
肉体とか名前とかがのついたものは繰り返されない。
うん、そうそうそうそうそうそうそう。
根性だけの思
いだね。だから肉体、つまり魂は私たちは見えないので。ね、魂は見えないので肉体そのものが私だと思っちゃうんです、うん、だから肉体の消滅つまり死っていうのは私の消滅ってことになるんです。だから私たちは死を考えられないんです。
恐ろしくて、
そう、
なくなっちゃうような気がする
。そうそうそうそう。だからその死んでも私という存在は消えずに、なんかこう私上だっていう全てのものを持ったね魂が存在してるんじゃないかっていうふうに思っちゃうんです。
現住そう思ってるよね、死んだら。
例えば私が死んでもね、子供はちゃんと覚えていてね、で草葉の陰でこう見ているとか、それは肉体がそのまま死んでも残っているっていう考え方なんです。肉体は滅んでも肉体なるこのものは存在して死んだ後も続いていくっていう考え方なんですよ。
でもそうじゃない。
そうそうそう。そう
ね、
はい、
肉体でもない、家でもない。
そう。
名前でもない、仕事でもない。
そうそうそう。
というもの
だから、がっていうのは何ですかっていうと、私じゃないものに私っていうものを置くんです。で、安心して生きてるんですよ。私じゃないものに私っていうものを置いて、これが私、これが私、これが私っていうふうに確認しながら生きてるんです、ね、まず私っていうのはこの、うん、その分からない無明と、それで我に私っていうものをつく。例えばこの本にも我がついているので、この本を、我のついている本を、まあ存在に扱われるとバカにされたように感じるんです。わかります？これは私じゃないんです。この本は私じゃないけど、我がついているっていうのは私の分身のように感じているってことなんです。つまり私の肉体だけが私じゃないんですよ。肉体って私そのものじゃないから、我のついているものは無差別に自分の分身のように思っちゃうっていうのが私たちの特徴なんです。
子供もね、
そう、子供、自分の中から生まれた子供も当然我がついてる。私の子ですから。
DNA が。
ね、子が、だから、私と子供は別物なのに、我がついてしまうと、同じものとして見てしまう。これを執着って呼ぶんです。わかりました？難しいですかね。もうこの辺、仏教の本当に基本的なところで、ここが分かっていかないと苦しみも幸せも分かんない。執着っていうのは何かっていうと、これが私だと思ってる、この本が私そのものだと思っている状態なんです。これを執着っていうふうに言うんです。例えばこの本に我がついてる、ね、ある人から、100円ショップで、買ったね、100円ショップじゃなくて、あのブックオフで買った105円の本をね、この本を読んでくださいっていうことでいただきました。で、私は読んで、もう、105円で書いてあったから、捨てたんですよ。まあ、こういう事件がありました。でも、その方は、この105円の本に我がついていたんです。だから、自分がまるで捨てられたように感じたんです。だから、ね、あの本を返してくださいって言ってきたわけです。 あの本を返してって言われても、もう捨てちゃったからない。だから、ね、アマゾンで買い直して、で、差し上げたんです。だけど、その差し上げた本には、画がついてないんです。ね、あくまでも画がついていたのは、あの捨てた本であって、アマゾンで買った本は、同じ本です。いや、違う違う。こちらは画がついていて、こちらは画がついてないんです。だから画がついている本を捨てると腹が立つ。なぜか。それは私が捨てられたように思うからです
。同じものが返ってきても満足できないんだ。はい、安心できないんだ。
そう。だから画がついているものをぐちゃぐちゃにしたら、その人をぐちゃぐちゃにしているような苦しみを与えることができます。
乱暴に扱ったら、その人を乱暴に扱っているようなもんなん
です。そう。なぜならそれが我なんです。迷いから起きてるんですよ。すべては私じゃないものに私を置いてるんです。つまり私は何者かわからない。無明だから我がついてるんですよ。我がついてる。その我がついているものはすべて無差別に私だと思ってるんです。
そして安心してる。
そう。つまり、このね、例えば我のついている本がここにあるから、私は存在しているっていうふうに安心するんです。例えばピラミッドは私が死んでも残るから安心なんです。
お墓も。
お墓も、そう！お墓も私が死んでもね、私のね、お墓の前でってね、いう感じで、お墓も我がついているから私なんです。葬式も我がついているから私なんです。だから葬式は盛大にやるんです。なぜならば私だからです。でも仏教は、この葬式と私は違いますよねっていうことを教えるんです。当たり前ですよね。105円で買った本と私は別物ですよね。ね。これが別物だって分かったら執着が消えます。例えば、私と農家は別物だって分かったら執着が消えます。私と電気屋は別物だって分かったら、私とテレビは別物だって分かったら執着は消えるんです。
ついてないから執着しているってこと。
執着しているってことは私イコール農家だと思ってる。
苦労してきたからね。
同時に農家がなくなってしまったら私はどうなってしまうかがわからないんです。そう、私たちは私を知らないまま生きて、そして私の知らない世界に行くんです。だから死んだら真っ暗な世界に行くんです。そう、私たちは私を探すために生まれてきて、私を知らないまま死んでいくんです。
探せずに死んでる。
そう、つまり私じゃないものを私だと思ってたくさん集めて、どれか一つは私だろうと思って安心してるんです。
死ぬ時にはみんななくな
って。そうなんです。
すごい、
そうなんです。
何回も何回も生まれ変わってやっと仏法に会えるの。
だからその仏法と出会うためにはどうしてもですね、こういうものをかき集めてもどこか不安を抱えないと仏法は聞けないんです。つまり私と肉体は別物なんだよねっていうものが魂の中に刻まれてないと聞けないんです。 わからない。
疑問も起きてこうし。
うん、そうそうそう。
だから、肉体だとか考えるとか考える。私以外のもので安心してるっていうことは、疑問が起きてないってい
うこと。そうそうそうそう。だから、こういうものを集めて安心してるんですよ。うん、もちろん、その安心してるのは、死がやってくるまでですね。だから死ぬまで死ぬまいと思ってます。臨終までなんとかなると思ってるんです。もうダメだとなって初めてうろたえるんです。そう、その時にはもう手遅れなんです。だからこのいわゆる我がついているものは全部私じゃないっていうのが仏教、これが諸法無我っていうんです。わかりますかね。諸法無我、仏教でおっしゃられている諸法無我っていうのは、我がついているものは全部私ではないと。
その諸法の方は、諸法の方は世間ごと、
諸法っていうのは私の世界で見てる、有意識で見ているものってことです。つまり私が見ている世界っていうのは現実の世界ではなくて心に映る世界なんです。その心の中に映る世界にあるものは全部いわゆる実体がないものなんですね。だから死んだらなくなるんです。いいですか。有意識の中にあるものは死んでも残ります。例えばストーカーに会って今もそのトラウマで苦しんでいる人はですね、実際のそのストーカーさんは警察に捕まっているのにストーカーが見える。それは自分の心の中で生み出したストーカーだからね。それはもう自分が死んでもそのストーカーはついてきます。わかりますね。
はい、
もう一回わからないですよ。いいですか。ストーカーに会った人が実際のストーカーは警察に捕まって今牢屋の中にいる。だけどそのストーカーのトラウマに会ってね、トラウマで苦しんでいて今もそのトラウマでこう感じている、ね、いるその人はですね、それは自分の心で生み出したストーカーに今も苦しめられている。まあ、引きな例で言えばね、柔道連盟のある女の人が76歳の理事にね、こう、わいせつな行為をされたと。ね。今も精神安定剤を飲んでる。この場合、その理事はやったのはあの1回だけですよ。ね。だけど、その、なんていうんですかね、そう、トラウマになってるんですよ。
その部分はずっとついて回る。
そうなんです。でもそう。例えば子供ね、こうある人が小さい時に親からひどい仕打ちを受けたとします。そうすると現実の親はもう何にも知らないし何にも子供にやっていないとしても、その心の中で生み出した親が今もその人を苦しめるんです。それは実体があるんです。
実体がある。
つまり死んでもついてくるんです。
さっきの
種になって
トラウマのような本。
そうそうそうそう。つまり心で生み出したものは
自分の心で生み出す。
そう、自分の心で生み出してしまったものは、たとえ臨終になっても消えないんです。だから消えるものと消えないものがあるんです。死んで全部が消えるわけじゃないんです。
自分の中でトラ自分が生み出したトラウマ的存在が、
はい、
全てのこと。
そう、だから心が心の中にあるものは死んでも残るし、心の中にないものは死んだら消えるんです。
感情に焼き付いたものは残る。
まあ感情に焼き付いたっていうかずっと思い続けているものは ずっと残り続けるんです。
頭で考えているものは肉体だから焼かれてなくなっちゃうね。
だから有意識で生み出しているものは死んでも残り続けるんです。例えばこうストーカーに会いました、今もトラウマで苦しんでるっていう場合はですね、死んでもそのトラウマ、そのストーカーはついてくるんですよ。
次生まれてきた時に
もついてくるんです。そういうものが何か自分を、まあ、いわゆる追いかけてくるっていうものが残ったまま生まれてくるんです。
何かにビクビクして
るとか。そうそうそう、だからその全部が死んだらなくなるわけじゃないです。そこをね誤解してる人が多いんですね。死んだら全部なくなるわけじゃなくて、私たちがあると思っていたものがなくなり、ないと思っていたものが現実になるんです。
ないと思ってたもの、
そうなんです。
恐ろしいね。
要するに自分が日常茶飯事を思い続けてるもの、
思い続けてるというか自覚なくですよ。
自覚なく、
自覚なく思い続けているものが残ります、死んで。
でも自覚ないけれど自分の心が生み出したものなの。
そうそうそうそう、うん、そう。だから自分の心が生み出したっていうことに気づけば自分の力で消すことができるんです、うん、だけど自分の心で生み出したということが自覚なければ、例えば自分の心の中で鬼を生み出したら、その鬼によって死んだ後苦しめられ続けるんですよ、ね、だけどその鬼は自分の心が生み出したんだっていうことに気づけば自分の力で消すことができるんです。
気づけばね、
気づけば、
気がつけば。
ところが気づけない、それが無明なんですよ。
気がつかないんだ。
つまり真っ暗だから気づかない。自分の心に対して暗い。だから自分の心の中にストーカーがいてもそのストーカーに気づかない。心の中に鬼がいてもその鬼に気づかない。つまり自分の心が闇に閉ざされている状態を無明って言って、なんで苦しんでいるのかがわからないまま苦しみ続けていくわけ。難しいですか？わかりますか？ほんとね、もう納得するまでがゆっくり進みますから。ゆっくり進みますから。
わからないものを思い続けてるもの。
そうそうそうそう。つまり自分の心が明らかになったらわかるんです。あ、いたいたいたと。あ、鬼いるじゃんっていう風になるわけですよ。
明らかにならうちはそれは鬼いるじゃん。
そうそうそうそうそうそう。
ここにいるのに。
ここ電気がついているから見えますよね。でこれ電気を消したら、これね暗くなるじゃないですか。ほら鬼がいても気づかないわけ。でも鬼に襲われて怖いっていう感情だけは残るんです。でも鬼は見えないわけ。これが自分の心に明かりがない。無明と言われている苦しみの根本なんです。
何が自分を不安にさせてるのかっていうのが分からない、ね、
そうそうそう、
それが分かればすごく楽だよね。その不安を取り除く、
それは結局ね、私たちは目が外に向いているから苦しみの原因が外にあると思ってる。
他人、
ね、そう。だから外に対するとらわれを少しずつ減らしていかないと心の内側に目を向けることができない。
それは全部自力ですよね。
はい、
自力ですよね。
え、違う、自力っていうのは我を通すことなんです。
我を通すことが自力。
はい、例えば私は善人だっていう我があったとしますよね、うん、そうすると善人であるようにね、例えばまあ何て言うんですかね、皇室の雅子様ってなったらですよ、うん、ね、やっぱり皆さんの前ではこうね、うん、笑わないとダメですよね。
作り笑いをせっけ
ね、本当は笑いたくないのに笑わなくちゃいけない、うん、本当は泣きたくても笑わなくちゃいけない、本当は苦しくても 笑わなくちゃいけない、干すと不自然な笑いになりますよね
不自然だよね、
こういう笑わなくちゃいけないんだって、その力んでやる力を、その力みを自力って言うんです。本当はそうじゃないのに、そういう人間を演じようとしている状態が自力なんです。
自力で苔を演じる、
まあ、自力でいい人を演じるとか、自力で優しい人を演じるとか、はい、自力で思いやりのある人間を演じるとか、ね、例えば自分の中にすごいこう罪悪感があるとしますね、自分はなんて悪い人間なんだっていう思いがあると、それを打ち消すように人のお世話をしたりする、ボランティアに参加したりする、いい人を演じる、それは自分がそれをやりたくてやってるんじゃなくて、やらないと何かいけないような気がしてやっている、こういうのを自力っていうふうに言うんです。わかりますか、いろんな言葉が出ましたけど、
そうだ、やらなきゃいけないと思ってやってる自分がいる、
そうそう、
無理してる、
だから自力だ、
そう、
自力は無理をする、
そう、無理してやってるものは自力なんです、うん、で無理してる自覚がなくても自力なんです、
うん、
だから楽がしたい、楽がしたいと思う、
うん、そうそうそうはい、
はい、
だからこういうものが自分だと思っている私たちは根本的な迷いを持ってるんです。まずここを理解していただきたいですね、ね、いわゆる我が自分だと思っている、なぜなら自分がわからないから、だから仏教の目的はこの本当の自分を、無明を破って本当の自分を知ることが仏教の目的なんですけど、私たちはその幸せを求めてません。なぜなら我が自分だと思ってるから。
わからないから求めようがない。
そう。
だからね、お金を集めたりとか、
そう。
外のものばかりに目を行ってしまうんだよね。
そうそうそう。ここはいいですかね。だからまず私たちは根本的な迷いを持っている。それは我が自分だっていう迷いを持ってます。
結局本当の自分を見ないように見ないように他のものに反らしてる、気を反らしてるってい
う。あ、そうそうですそうですそうです。
まあ紛らわしてるっていうかさ。
そうそうそうそう。うん、でもこれは死によって全部崩れるわけ、うん。だから死を考えると真っ暗なんです。
知りたくて生まれてくるのに、なんで紛らわすんだ。
だそれはそれだけ死が怖いから、あ、死んだらだって全部、うん、ね、消えて真っ暗
になる、面と向かったらどえらいことになるから、
そう、
避けたい、逃げてる、
そうそうそうそうそう、
避けたがってる、あ、うん、
でもどっかでちゃんと向き合わないと絶対解決しないよね。
そうなんですけど向き合えないんですよ、
向き合えない、
それだけ怖い。だからもし本当にね、向き合わなくちゃいけないって思う人がいたとしたら、それはね、やっぱり仏法を聞いてきた人じゃないと無理なんです。はい。普通はですね、全くそんな気持ちは起きてきません。全くね、まず肉体が私だっていうふうにもう完璧に信じてます。で、死が怖いから年を取るとボケるんです認知症になる、
あの、ね、認知症とかボケっていうのはもう完全に逃げるための、
そうそう、もう逃げの体勢
逃げの
体勢
いや、なんか見ないじゃない、
ね、それだけみんな死が怖いわけ、うん、ね、で逃げて逃げて逃げて最後死んで、あれって落ちていくわけです。まあ落ちるっていうか全部失うわけです。 でも大変仏縁深い人は生きている時からやがては消えるんだねっていうことに、まあ感じるというか気づいてしまうんです。だから安心できないんです。何をしても心から安心できない。これを一般的に仏縁って言うんです。
こうね、世の中で元気に働いてるのが素晴らしいように見えるけど、本当はそうじゃないんだよね、
はい、
本当に自分っていうものを見えることの方が本当はこの人生は素晴らしい発見ができたということになるんだけどね。
そうですね、うん、だけどまあこの私を知りたいっていうのは仏教をちゃんと聞いていかないと起きてこないものなので、うん、私たちは我が自分だと思うから、我を認めてほしいという気持ちが起きます。これがいわゆる存在価値と言われるものです。これは私たちは結局どんなに我が自分だと思っても無明に覆われて自分が見えないので、常に自分を確認しないと安心できないんです、ね、自分を確認して安心する。例えばおはようっていうふうに言ってね、おはようってみんなが返してくれると、ああ私はここに存在しているんだなと思って安心するんです。ところがおはようって言っても誰も返してくれないと不安になるんです。なるでしょ。なる
なるなるよ、ね、なるよ、ね、慣れたもん
ね。おはようって言っておはようって返ってこないと不安になる。それは自分がここに存在していないんじゃないかと感じる。
認めてもらえてないことになるのね、
はい、そう。だから私たちは自分の存在をこう常に確認して生きてるんですよ、ね、例えば何でも鑑定団とかでね、なんていうんですかね、壺を出したらさ、ね、オープンザプライスってね、1、10、100、1000万、10万、100万とかでね、300万とかっていう風にね、出たとしますよね。そうするともう、ね、見ているね、観客がわーって拍手するじゃないですか。そうすると、まるで自分が褒められたかのように、深々と頭を下げると。いやちょっと待ってくださいと、皆さんが拍手したのはこの壺であってあなたじゃない、うん、でもまるで自分がね、認めてもらえたかのように嬉しい、ね、そうでしょ。例えばね、いやー長谷さんもこのジャガイモ美味しいですねって言われたらどうですか。
嬉しいですよ。
自分
が自分が褒められたわけじゃないのに、そのジャガイモにはガがついているので、いやいやそんなことはないですよと、こうなる、ね、だからガがついているものを認められると、ね、そう、まあ喜ぶ、安心するんです。自分の存在を、ね、いいですかね。それほど私たちは自分の存在っていうものにすごい固執してるんです。そう、そこで大事なことは、次に出てくるのは、この存在を確認する方法に仏教では善と悪があるんです。いいですか。いいですかね。善も悪も共に存在を確認するための方法です。わかりますかね。善っていうのは、まあ人を喜ばせることによって 自分を認めてもらうこと。悪は？
悪い人だねって。
悪は人を傷つけることによって怒らせたり反応してもらったりすることです。例えばそのわざと怒らせるような言動をする人がいますよね。なんでわざと怒らせるようなことをするかっていうと、怒らせると反応してくれるから。反応したっていうことは私はここに存在してますよね。
嫌われるよね、その反応。
いや、嫌われても私はここに存在していたら安心なんです。いいですか。だから善でも悪でも私たちは関係なく、自分の存在を確認できたら安心するんです。一番苦しいのは無反応です。
無関心とかってい
う。そう。ね。例えば子供が生まれましたと。大事ですよ。子供が生まれてからどう育てるか。ね。何々ちゃん、いい子にしていてね。いい子っていうのはおとなしくっていうことです。おとなしくしていてねって言ったらね、何々ちゃんがうーんって言って、おとなしくしていました。あー、おとなしくなったということで、お母さんは料理を作ったり、ね、テレビを見たりして、ね、おとなしい子供に目を向けることはなかった。ね、当然この子はおとなしくしていたらお母さんは認めてくれると思ってた。ところがおとなしくしていても認めてくれなかった。そんな子供がですよ、ね、ゴミ箱を漁ってた。ね、そしたらそれを見たママがパッと反応して、ダメダメダメダメダメで来ました。子供は思いますよね。なんとこの行為はすぐに反応してくれる。
あ、だから顔見ながらいろんなことやるんだね。親の顔見ながらね、そうやるやる。反応見てるわ。
いいですか。善とか悪とか関係なく反応してくれるものに私たちは安心を感じるんです。ね。で、私たちは残念ながらね、善をした時よりも悪をした時の方が人は簡単に反応してくれるっていうことを知ってるんです。だから苦しくなるとね、どっちがうまくいくと思います？そう、悪いことをした方がね、認めてくれる、反応してくれるって思うから、悪いことをするように人はなっていくんです。
かえって認めて、反応はしてくれるけど認めてもらうっていう、
その認めてもらうっていうのはね、この存在価値の存在っていうのは反応さえしてもらえばね、悪い人間だと反応してくれても、いい人だと反応してもらっても一緒なんです。
反応してくれたっていうところが大事なんだ。
だからワンちゃんね、来るだけでわーわーわーわーわーわー、かわいいかわいい。
ちょっと反応したら
可愛いね。反応してくれるから。
可愛い可愛い。
もう私の存在をこういつも見てくれているから可愛い。自分の存在をこう確認できるから。
ワンちゃんにでも喜んでしまうよね。
だけど私たちはこの認めてもらった後に考える。今日は認めてもらえたけど明日はどうなるだろうかって思うんです。そう思いません？思いません？今認めてもらえたけど、これからずっと認めてもらえるだろうかっていうふうに思いません？まあ、無意識のうちですけど、みんな思うんです。そして、 どんなものが捨てられるかっていうのを見てるんです。ね。例えばゴミ箱に入ってるものってどんなものですか？
いらない。
あんまり綺麗じゃないし。
価値がないもの。価値がないものは捨てられるんです。だから次に存在を確認した後、私たちは次に価値というものにとらわれるんです。
そうだね。少しでも高い価値のあるものになろうとする。
そう、だって価値があれば捨てられないって思うから。だから私たちは存在価値にとらわれるんです。例えば私たち存在価値が高いときは捨てられたくないって思いますよね。じゃあ逆に存在価値が低くなったらどうですか？
どうでもいいやん。
そう、もういつ捨てられてもおかしくないってことですからね。もう俺なんてどうなってもいいやってなるんです。そうすると存在価値が低くなると善と悪どちらがしたくなります？そう、悪の方が手っ取り早く反応してくれるから。だから存在価値が低くなってくると悪をするし、存在価値が高くなると自分の価値を落としたくないですよね。人から悪く思われたくないですよね。だから悪をやめて善をするようになるんです。わかります。すごく大事な。だから私たちにとって存在価値っていうのはもう命みたいなもんなんです。だから存在価値が低くなってくると悪をするようになるし、存在価値が高くなると善をするようになる。でこの存在価値っていうのは私たちにとって息と同じようなものだから、ね、息をしなかったら苦しくなるように、存在価値が確認できなくなると苦しくなる。だから存在価値、つまり、苦しくなってくると存在価値の高い人は善をするし、存在価値の低い人は悪をするんです。もちろんですよ、親が善をしたときに、あー、よく、いい子だったねーっていうことをこまめにやってあげれば、存在価値が低くなっても、いいことする。いや、そもそもそんな人は存在価値が低くならないですけど。
ちゃんと認めてね。
そうなんです。だから自分がおとなしくしてねとか、ね、その、こちらが望んでいることを投げかけて子供がやってくれたら、ね、まあ動物園の調教じゃないですけど、こうやってね、ね、まあジャンプとかってね、イルカにやったら、おお、よしよしよし、さっと、こういうのが子育てには大事なんですよ。ね、静かにしといてねって言って静かにしたら、ああ静かにしてくれてよかったね、頑張ったねっていうふうにやると、そういうまあ成功体験をいっぱい味わわせてあげれば、子供はいい子に育ちます。
よく褒めて育てる
っていう。あ、そうそうそうそうそう。ところが親がいいですか？欲に流れることばっか考えていたら、ね、欲に流れるために子供に静かにしなさいっていうふうに言うと。あと子供は静かにしているけれども、親はいつまでも欲に流れるから、子供の目には、なんだ静かにしても全然反応してくれないじゃないかというのがあって、悪いことをするとすぐ反応してくれるので、悪いことをしようって思うようになる。ね。はい。そう、だから親が欲に流れれば流れるほど子供は苦しくなると悪をする傾向なんです。
こっち向いてよっていう。
そう、こっち向いてほしいから人は悪をするんです。ね、こっち向いてほしいから悪をするんです。ね、無視をしてきた。 ね、なんであんな無視するのかしら、じゃなくて反応してほしい
こっち向いてほしい
から、こっち向いてほしいから悪をする、
無視をしたらこっちも無視したくなるそうなんだ、
ね、だそれほど私たちにとってこの存在価値っていうのはとても大事なものなんだっていうことをよくですね、よく理解していただきたいと、ね、つまりこの無明っていうことが苦しみの根源なんだなっていうことに気づくまでは私たちにとっての命は我です。そして我とは存在価値です。だからいかに存在価値を上げるか、そして存在価値を下げないか、ね、それが私たちの幸せに直結します。いいですかね。いわゆるこの存在価値が私たちにとっての幸せの基準なんです。
でも我に執着するということは苦しんでしまうから、存在価値を上げるということは執着を強めることになる。
存在価値が高くなると我に対する執着が少なくなるんです。存在価値が上がるってことはそれだけ自分は認められるっていうことで安心感が増えていく。安心感が増えていくとあんまりこの我に対してとらわれなくてもなんか自分は認められてるからいいってなる。ところがこう安心感が下がるとね、もうなんかこれをなんとか認めてくれないと私は生きていけませんってなっていくんです。そうだから執着が強くなる。ね、この中に宗教というものもあるわけです。だから宗教を信じてこれで認めてくれっていうふうに言ってくる人はそれだけ誰からも認めてもらっていないんです。そんな人に、いや素晴らしい宗教やってますねって言うとニコニコニコニコニコって笑ってね、いやいやいやいやいや、君はなかなか見どころもあるねと、うん、それだけやっぱり認めてもらいたい。存在価値だ、それは。そう。でも存在価値が高くなるともうね、当然認めてもらえると思うし認めてもらえるようになります。
うん、高くなればね、
はい、
うん、あえて言わなくても、
そうそうそう、
一生懸命言うってことは認めてもらえてないから、認めてもらえるまで、
そうなんですよ、認めてもらえるまでいいかこうだぞとかで何回も言う、もう何回も同じ話を聞かなくなって分かってます、
いやいや
じゃなくて、あそうなんですか、よくおじいちゃんとかおばあちゃんとかね、同じ戦争の話をするとかってあるじゃないですか。もうねこれ10回目なんですけど言ってもお話をすると、それはね、もうそれぐらいしか認めてもらえるものがないんです。だからもうなんとかこれで認めてちょうだいと来てるんですよ。
こう時代が変わっても戦争の話なんて通用しなくても、もうそれしかないんだね。
そう、その人にとって認めてもらえるものはそれしかない。それ戦争の体験しかない。だからそういう話はね、もう10回目だ20回目だと思わずに、そうなんですか、へーってね、
初めて聞くよ、
そうそうそうそう、
なかなかできない
ね、これがね、不正です。
そうだね、
そう、不正施し、そうそう、そうそうそうそうそうなんです。いやこれね、これね、これから大事ですよこれから大事ですよね、もうこれで決まりますから、もうそうそうそう、もう行ってさ、こうお手つき命日にこう行って、で大体こうね話してきますから、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、うん、そうなんですか、そうとかでやると、もうこれでもう大好きってなるいやー今回の住職さんは違う、 やっぱり人間ができてる。そうな人。それほど私たちにとって命なんです。
嬉しいもんね、誰でもね。
そう。だからそれのね、話が正しいか間違ってるかなんて関係ない。いいか悪いかなんて関係ない。何遍聞いたかなんて関係ない。それでその人は自分を感じてるんだなと思って、一生懸命聞いてあげる。そう。それが伏せ。
ニンニクが必要。
不正。六度万行の一つですよ。皆さんぜひ実践してください。
そうだね。そうだね。そうだねってね。
ね。うん、っったもんだ
そこで、まあちょっと休み休憩を挟んでですね、どうしたらこの存在価値を高くしていくことができるかと。これが大事になってきますね。ね。だ存在価値を高くすれば、皆さん、人からも大事にされます。
すごいね。
そうでしょ？すごいでしょ？皆さん、人から大事にされたいでしょ？ねえ。やっぱり、あ、何々さん、本当に、ね、来てくれてありがたいとかね。もう本当こう、みんなから大事にされたら、もうそれだけで幸せですよ。それは存在価値が高くなれば、みんな、私を大事にしてくれるようになります。こうオーラみたいなもんですから。ね。なんか育ちのいい人に近づくとなんかこう、ね、敬いたくなるでしょ。ね。こう言っちゃなんだけど、その、ちびまる子ちゃんの花輪くんね。ね、あの人に悪口を言いたいとは思わないでしょ。ね。ところがその横に長沢くんがいたらどうですか。どうしてもなんか皮肉が痛くなりますよね。これはやっぱ存在価値が違うんですよ。花輪くんは存在価値が高く。ね。長沢くんは低い。ドラえもんだったら出来すぎくんは高く。のび太は低い。やっぱり存在価値の高い人はみんなから大事にされる。自分の話したこともみんなは聞いてくれる、信用してくれる。でも存在価値の低い人は残念ながら何を言っても信用されない。どうしたらこの存在価値を高くしていくことができるか。ね、ちょっと休憩してからお話ししましょう。